おはようございます。よくいらっしゃいました。オリンピックスは見ていますか？見ているね。昨日日本はすごい頑張りましたね。ね、金と銅両方取ったんですね。アメリカも男子掃除のスポーツというかカーリングね、男子はアメリカ金メダル取ったんですね。とても面白いスポーツですね。妻と一緒にそのカーリングを見るんですけど、見たくないけど見るね。なんかなスポーツかいと思って、でよういろいろ叫ぶね。いいよいいよ、はい、ウォーウォーワーウとか、もう男子を聞くとすごい激しい、やーとかやるんですけどね。だから、まあ、どうしても日本の上司がメダルを取るから見ようとしますね。ちょっと見る、妻がいやいい 見たくないとかで見るんですね。でこの間音量を消して見たね。聞きたくないから、結果だけ見たいから見ましたね。日本は今年今回のオリンピックはすごいですね。13個のメダルを取ってるんですね。立派です。アメリカより取ってるかもからな、からんけどね。素晴らしいです。まあ週末私 の話のまあ、タイトルというかネーミングをしました。週末の良いということ、準備ですね。でルカによる福音書12章38節から1箇所を取りました。それを読みたいと思います。ルカによる福音書12章38節を読みます。主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。しもべたちは幸いだということね。まあ準備できてるからね。主人が帰ってきても準備 OK ですということね。心配することないから。準備できてなかったら心配です。大変怒られる。だからちゃんと準備している。夜でも OK。朝でも準備 OK いうこと、ね、今年の教会のテーマは週末の生きるということで、神様がこの世界を終わらせるということですね。まあ恐ろしいという話は恐ろしいんですけど、準備ができていると恐ろしくないね。期待しているかもしれないね。イエス・キリストは出会えるという気持ちを持っている信仰の強いクリスチャンたちがいると思います。この間の月曜日、まあ、さっき話した方たちが言ったんですけど、先週という前の月曜日に山田兄弟ね、山田さんの告別式ここにありました。私も参加させていただきました。その辺に後ろの妻がよく座れるところに座りました。家族がこの辺にいたね。山田さんのご家族。わあ、感動しましたね。笑った人、笑っていた人が結構いました。結構泣いた人もいました。広瀬先生も泣いたよね。広瀬先生も泣いた。私もすごい我慢しました。泣かないように頑張ります。けどね、そのみんながその思い出をこの辺にマイクを置いてみんなの思い出を聞くと、やっぱりもう涙がもうどうしても、ね、山田さんはとてもいい父であったし、いいご主人で旦那であったご主人ね、とても優しいおじいちゃんであったし、それと彼はとても素晴らしい素敵なクリスチャンだったね。 で彼はこの教会の家族と神様の御言葉聖書が大好きだった。なぜそれを分かるかというと、私も山田さんも見ましたが、家族が信じていない家族がそう言われました。おじいちゃんこの教会は大好きだったね、お父さん聖書読むの大好きだったね。山田さんはとても週末の用意をしていたね。全然はい私準備できましたよ、いつでもいいよということを言えたね、言えるように準備できたと思いますよ。で先週の木曜日も日本時間多分水曜日か、その頃に有名なアメリカの牧師というビリー・グラハムが亡くなりました。99歳、今年で100歳になるところだったんですけどね、彼が天国に帰られました。で私の気持ちですけど、私の想像力ですけど、天国は、ね、どういうところかわからないんですけど、やっぱり私は思うのはやっぱり他の信者たちを会う、まあ、もちろんキリストは会う、もう山田さんが先に行ったね、天国に。で木曜日に、まあ、約1週間そうでもないかね、まあ、5日後ぐらいにビリー・グラハムが天国に到着しましたというようなことでね、わ山田さんがどうかビリー・グラハム会いたいなと気持ちあったかもしれない。で走って、はい、はじめまして、ビリー・グラハム先生、I am 只見山田ですと言って、Nice to meet you というようなこと、まあ完璧な英語か天国語かわからないですけど、で次の朝ね、仲良く、おい山田君じゃなくて、只見君、イエス様を集会するよ、一緒に行く、おい行こう、ちょっと待ってねとかいうことで、仲良く天国でうまくいってると思うんですけどね、そう信じたいんですけどね。でも二人ね、それと、まあ、菅野さんのお父さんもね、心用意できたのでね、週末の用意できていたので、キリストを信じてキリストを会える楽しみがあったんですからね。でもそれね、私たち神様を信じるだけでクリスチャンどういうふうになるとだけは書いてない、もっと書いてあるんですから、今日は週末を生きるために3つのポイントを考えて一緒に考えたいと思います。まあ旅行に旅に出ているようにまず切符を買わないといけない、旅に行くと切符を買わなければならない。ならないんですけど、その切符は、まあ、恵みにより信仰によって救われているということの切符ですね。神様、イエス様はこの世に生かしてくれて、十字架に死んでくれて、私たちの代わりに死んでくれて、よみがえて、私たちそれを信じたら天国の切符は手に入るということですね。で救われてだけで待機をすると何もしないのも間違いと思います。それはできてもいいんです、やってもいいんですけど、なんかもったいないですけどね。ですから週末を生きるためにまず私たちは感謝の心を持たなければなりません。1ポイント目は感謝の心を持つこと。コロサイ信徒への手紙2章6節から7節を読みたいと思います。コロサイ信徒への手紙2章6節から7節を読みます。あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。キリストに 根を下ろして作り上げる、上げられ、教えられた通りの信仰をしっかり守って溢れるばっかりに感謝しなさい。溢れるばっかりに感謝しなさい。これはパウロがある教会、コロサイという場所の教会の人たちに送りました。このアドバイスを送りました。まあ、手紙の中でね、遠距離の牧師みたいな形でパウロが教会から離れて違う伝道をして、その時に手紙を送った。あなたのクリスチャン生活に大切なものがあるよ、感謝をしなさい。感謝をすることはクリスチャンの生活にとても大切な一部です。どういう感謝をすればいいか考えてほしいんです。週末だからこそさらに感謝の心を持たなければならないことです。何の感謝をすればいいかというと、もう一つ目は呼ばれたこと、呼ばれていたこと、神様が私たちを呼ばれていること。私は過去をよく思い出す、過去のことをよく思い出す。子供頃でも、ティーネイジャー頃でも、海兵隊の時代でもよく思い出す。クリスチャンになる前のこともよく覚えてます。で、車で通勤します。岩国から大塚の方に結婚式場の仕事をしています。その辺で仕事をする。それとこっちに来るのも同じように42キロ43キロぐらいあります。で、車を運転しながら思い出すね、いろいろ。で、後悔する。あの時にね、お母さんと喧嘩しない方がよかったねとか、こうすればよかった、もうちょっと学校で勉強すればよかったとか、戻りたいね、あのテストもう一回受けたいね、その罪、お母さんの方がよかったねとか、もう許されているなのに思い出して、車の中にこうだんだん沈んでくる。で、悔い改めて神様ごめんね、もう一回自分のね、もう許されていることを思い出した。その思い出、そのような思い出は不健康的ですね。精神的に良くないの分かってる。霊的にもね、私の楽しみは悲しくなるけど、とっても健康的の思い出もあります。それは神様が私たちを何回か読んでみた時があったと思うんですけど、私の場合はね、どういうふうに生まれた時から読んだかといろいろ思い出した。私のおばが真面目な明るいクリスチャンでした。彼女がある小さいのペンテコストの教会に行ってたんです、家族と。で、彼女はアコーディアンプレイヤーだったよ。まあ、ピアノも普通のエレクトーンも弾いてたんですけど、アコーディアンのレッスンもやってた。すごい綺麗な、大きいですよ、大きなやつ。彼女は小さいけど、これ今でもそれを覚えてるんで、私のために時々家に呼んで気分弾いてあげる、ゴスペルの曲を弾いてくれたと。覚えてないよ、ウィー君。 What a friend we have in Jesus かもしれないけど、覚えてないんですけど、彼女の顔と弾いたら、気分終わったらね、気分、イエス様があなたのために死んでくれたよ、キリストがあなたのことを愛してるよと。はいはいはい、分かりました、ちょっと早く帰りたいなという気分もあったら、ね、今はね、思い出すと、神様がその時に私のことを呼んでいたなと思います。それとその上にも、私はど田舎に住みました。本当に田舎だったよね。私の友達は動物だったよね。うちの、まあ、 大きな土地じゃなかった、日本に対して大きな土地ですが、いろんなものを育ちました。ウサギ、ニワトリ、豚、牛、馬2、3頭もあったし、いろんなものが育ちました。で、野生の動物も家の近くにありました。アライグマもあったし、私たちの家の上に毎年渡り鳥がたくさん飛びました。本当にたくさん、想像できない。テレビ見たら分かるんです。テレビか YouTube で調べたら分かるんですけども、お空が真っ黒になるぐらい大群だったんで、家の周りは森と米畑、大きな米畑、平らで、でその米畑のところでもう米も収穫終わったので、残っている米と水がねあったので、渡り鳥がこう来て、私がタブレット、自分のね大きな白い線がないタブレットを買ってもらって、自分で鉛筆を隠れてこう渡り鳥を描いてみました。すごい綺麗だと、頭が違う、それぞれ違う、色も違う、もう飛ぶ時にもかっこいい、よく飛ぶねと。その自然を見るとやっぱり神様がいるなと本当に思いました。すぐにはキリストに信じてないよ、でもそれは今思い出すと、神様が私たちをその自然を通して私を呼びました、呼んでいた。まあちょっと悲しいかもしれないけど、帰ったのもあるんですけど、もうちょっと年上になったら銃をもらってね、取ってもう近くで見て食べたんですけどね、ね、綺麗だから食べないことはないね。私は頑固でカトリック育ちで、カトリックのことで十分なと思って、でも今はとっても感謝ですね。呼ばれたこと感謝ですね。今日はその感謝の気持ちを持ってますか？教会が、教会を通して神様が呼ばれているかもしれない。今日ここにいることだけで神様があなたを呼ばれているかもしれない。まだ信じてなかったら、方がいると。クリスチャンの友達を通して行って呼ばれているかもしれません。で、私たち、こっちの教会の有名なストーリーですけど、御嶽教会のとてもおいしい麦茶である方が呼ばれて救われた方がいるんで、今彼は宣教師で、フィリピンの宣教師ですけど、吉原君ですけどね、はい、それ一つね、呼ばれたこと。でもう一つはプロセスの中で次のステップですけど、やっと救われたこと。神様信じてます。19歳の時に海兵隊の仕事をしながら、本をもらって、聖書をもらって、それを読みながら、これが事実です。私のために十字架に書かれて死んでくれたキリストがいる。3日後、本当によみがえった。従いたい、神様、どうしたらいいか分からないけど、救ってくださいということをやっと信じた。私は本当に感謝ですね。救われたこと。日本に初めて来た時の19歳の時、岩国米軍基地、その来る直前カリフォルニアで2週間待つ時間あった。その2週間の間にその本を読んだり、聖書を読んだりして救われた。で、日本に来てから全然違う人が日本に来ましたと自分は感じた。鏡を見ると、おお、あんた変わったねということもあった。で、聖書を読む気は全くなかったけど、毎晩寝る前に30分、1時間、2時間でも読みながら涙が出た。19歳の海兵隊は泣く、聖書を読みながら泣く、泣きましたよ。神様が私を救ってくださったことですから、私の固い意志のような心を変えてくれましたんで、 神様はまだ私のことを書いてくれているんですけど、神様が本当に優しい神様で、私たちの頑固なやつでも書いてくれますね。もう一箇所、聖書のもう一箇所を読みたいと思います。第2コリント9章15節読みたいと思います。第2コリント9章15節、はい、読みます。言葉では言い尽くせない贈り物について神に感謝しなさい。言い尽くせない贈り物について神に感謝します、ね、その言い尽くせない贈り物は私たちの救いのことですね。神様の御霊ですね。どうですか、神様があなたを招き入れて作ってくださったことを、作ったこととに感謝していますか。もうしてると思います。今日でもいいんですけど、今週でも時間を取ってください。わざと神様、私の救いに関して救ってくださったことを感謝します。なぜかというと、週末だからこそさらに感謝の心を持たなければならないことですね。もう一つ感謝についてのお話ですけど、守れていることです。私の救いは神様が守ってくださることですね。私の中の技を成し遂げてくださることを感謝することですね。神様が私たちを呼ぶ、私たちを作ってくださる、それと神様が私たちを守ることですね。神様が私たちを呼ぶ、はい、私のところにおいで、私のところにおいで、救ってあげるよ、あなたのこと愛してくれるよ、愛してますよ、呼ぶんですね。それから救ってくれる、ああ、はい、信じてます、神様と永遠に生きていけることを分かる。それから神様が、はい、呼びましたよ、救ってあげたよ、じゃあバイバイ、頑張ってくださいねとか、神様はそういうふうに言わないんですね。神様は私たちとずっと一緒にいる。私たちはすぐ救われてからすぐ天国に行かれない場合が多いでしょうね。まあ、病院で神様を信じる人もいるんで、病院ですぐ信じてからすぐ天国に行く人もいますが、ほとんど残るんですね、私たち、神様を信じると。でもこのような中にいるから、クリスチャンであっても、神様の力と命が、永遠の命、私たちの中にあっても誘惑がある、失望もある、祈ってもその誘惑がある、失望もある。神様が私たちの祈りを、私たちが思う通りに答えてくれない、落ち込む、もう聖書を読みたくないの気持ちになるね。教会に、まあいいか、スターバックスでいい、一人でスターバックスを、私と自分で交わりをする。自分で交わりできる、できないね。ここで聖書を読む、うん、でもね、スターバックスで聖書を読む、教会に来た方がいいよと。でもその時にね、落ち込んでる時に、本当に私は救われているかと疑いますね。おかしくないよ、時々ある。自分のことは諦める、もうあんたなんでクリスチャンになった、本当にクリスチャンですか、もう諦めます。でもね、神様はそう言わないよ。神様はきっと私たちを見て、あなたが落ち込んでるかもしれない、自分のことは諦めているかもしれない、私は諦めません、 あなたのことを愛してる、ずっとずっと愛してるよと。まあ、頑張らなくていいよ、明日でいいから、明日頑張りましょうというようなことを神様が私たちに言っていると思いますよ。ピリピ人への手紙1章6節から読みたいと思います。ピリピ人への手紙1章6節、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。パウロが確信している、パウロが、はい、これ神様の御言葉ですよ。その神様がその技を始まった方ですから、あなたの中のその技があると神様がその日までに守ってあげるよと。信じてください、私は確信あるから、あなたも信じることができるよと。でもう一つの箇所、それに関する、あの第2テモテ2章13節、あの最初の部分だけ読みますので、第2テモテ2章13節、私たちが誠実でなくても、ね、落ち込む時にね、ちゃんとやっていない時でも、ね、私たちが誠実でなくてもキリストは常に真実であられる。とっても素敵な約束でしょうね。これ信じてください。今週来週いつかに落ち込む時に、この第2テモテ2章13節もう一回見てください。で、週末だからこそさらに感謝の心を持たなければならない。これですね、神様が私たちの救いを守ってくださることですからね。第1番目のポイントは感謝の気持ちを持つ、感謝の心を持つとね。第 2番目のポイントは、まず祈る、祈り続くことですね。さっき、あの私がクリスチャンになった時に、岩国米軍基地に、あの米軍基地からもう200メートルぐらいのところに、左側に集会場があったよ。クリスチャンの、あの聖書の勉強会ができるようにギター弾いたり、あのクリスチャン音楽、すごいボロい、あの部屋だったんですけどね。で、あの名前がね、出エジプト、エクソダスと書いてあったの、大きな看板でね。私たちがつけて、デール・ジャクソンが考えた名前ですけどね。デール・ジャクソン先生が考えた名前ですけど、まあ、あの解放ということですね。うん、でその中にね、あの畳2畳ぐらいの祈りの部屋があったんですけど、そこにいつも人が祈っていったんですけど、私のクリスチャンの新しいクリスチャンの友達が私をもうよくそこの集会場に連れて行った。あの人たちはよく祈りました。私たちが部屋から出て、部屋に出る前に祈りました。集会場に着くと祈りました。もうあの交わりの時間をとって途中で祈りました。帰る前に祈りました。よく祈りました。私はクリスチャンになる前にカトリックの人だったよ。カトリック教会に行きました。でカトリック、私の場合は祈りの仕方は決められた祈りでしか祈れなかった。主の祈りとか、あのマリアへの祈りとか、悔い改めのための祈りとか、3つぐらいしか知らなかった。で心から祈るのはほとんど分からなかった。でもあの友達ね、すごい大きな声で祈ったり、もうペンテコストの兄弟ばっかりで手を挙げたりとか、あのすごい力で祈ったり、何度も何度も祈る、すごい感動しました。で私たちがクリスチャンになるときに祈りますね。最初の本格的なお祈りですね。神様、よくわからないんですけど、やっぱり信じてます。あなたは本当に唯一の神様、 あなたが私の代わりにイエス様をこの世に生かしてくれました。十字架にキリストが死んで私の代わりに死んでくれたことを信じています。キリストが蘇ったことを信じています。神様どうか私を救ってくださいというような祈りを、最初の大切な一番大きな祈りかもしれない。それまでに、でそれで終わりじゃないんですね。それから私たちが本格的に祈らなければならないんですね。祈り続く、止まらない。で特に今はね、週末だからさらに祈らなければならないですね。もう一箇所読みたいと思います。ローマ人への手紙12章12節ですね。ローマ人への手紙12章12節読みます。希望を持って喜び、苦難を耐え延び、耐え忍び、ごめんなさい、耐え忍び、耐えまず祈りなさい。もう一回読みます。希望を持って喜び、苦難を耐える、耐え忍び、耐えまず祈りなさい。ハレルヤ。もう続く、祈り続く、もう諦めない、もううまくいかなくても祈る、ね、週末だからこそ私たちが祈らなければならない。でどういう、何の祈りをすればいいか、私たち大体、ね、自分のために祈るのが多いですけど、で今私たちクリスチャンだから教会のに来る時も主の祈りこの上にあって一緒に祈る、それとっても大切なガイドライン、基本、クリスチャンの祈り方の基本で、 祈った方がいいよ。それでそれを勉強しながら、それから場所をところどころ取って、ああこういう意味かと勉強した方がいいと思う。そういう意味ですね。でも私たち大体の祈りは何の祈りかというと、自分のこと、自分の家族、私の場合結婚してるから妻の家族のため、ね、でアメリカにいる家族のために祈る、日本の政治家のために祈る、アメリカの政治家のために祈る、そのぐらいですね。で無事に教会に行きますように、ね、事故に遭わないようにとか、ああいうように祈りが多いですね。もう一つの祈りの仕方は私たちがあるね。英語ではインポルスバイイングは知ってますか、まあ、衝動買いということね。衝動買い、スーパーに行くとレジの手前にいろんなものがここにあるね。そのものが必要ですね。必要ないね。私そこ弱い。チョコがあるからね、安いチョコ、これ前から欲しかった、こう入れると、妻がいると買ってくれないね、見てくれる、守ってくれるからね。インポルスバイイングね、まあ、インターネット開くと楽天行くと、その80%セール、ああそれがクリックね、でいらんものを買っちゃうね。私たちのそういうふうに祈る時もあるね。その衝動祈り、そればっかりはいけない、大切な時もあるんですよ。昨日祈るつもりだったんですけど、仕事に行く途中に、ああ思い出す衝動ね、ああ広志牧師のために祈ります、神様守ってあげてください、先生は東京で会議があるから家族を広島に 残されている、まだいる家族のために祈る、その時の衝動大切ですが、そればっかり言えないね。計画的に乗らなければならないね。まずにね、今ね、週末だからこそ結局何の祈りをすればいいか聖書はちゃんと教えてくれているんですから、まず祈らなければならないのは収穫の働き手のためにね、 その働き手が来るように祈らなければならないんですね。マタイ9章38節に書いてある通りですけどね、そこに読みたいと思います。マタイ9章38節、そこでキリストがその箇所に書いてないけど、キリストの御言葉ということですから、キリストが弟子たちに言われた、収穫が多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手が送ってくださるように、収穫の主にお願いなさい、願いなさいね。収穫の主って神様ですね。で、収穫、ここに例え話のようなものですけど、キリストが見て、このもう人が多い、収穫、救われられる人が多いけど、その伝道する人が少ない、神様の働きする人が少ないから、収穫の主に願いなさい、祈りなさい。その時は正しかった。その時もすごい、ね、人が多かった。弟子たちとキリストの前に大勢の人がイエス様の話を聞いていた。見て、この人たち多いでしょうとか、もっともっと多いでしょう。今は人口が全然違うから、もう今朝も言いましたけど、この窓から見たらもう広島も見えるんですね。家がいっぱいあるね。屋根がたくさん見える。こっちも見たらいい。そっち帰りに行こう、家アパート見てください。人が多い。救われていない人はほとんどだと思いますよ。少ない。だから私たちの祈らなければならないことは、やっぱり収穫の働き手が来るように。広島では福音を分かち合う十分なクリスチャン働き手がいるでしょうか。十分いますか。ない。少ないと思う。まだまだ欲しい。収穫のために働き手を送ってくださるように祈らなければならない。週末だからこそ、さらに収穫の主をお願いするべきです、ね、でもいますね。広島の宣教師と働いている、福音のために働いている人がいます。その人たちのために私たちが祈らなければならない。エペソ・ビタへの手紙6章19節です。エペソ・ビタへの手紙6章19節を読みます。また、私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に表すことができるように、私のために祈ってください。これ宣教師パウロが書いてる。パウロがすっごい素敵な、もう宣教師です。聖書の13章を書いた人。それでもパウロが、私のために祈ってください、この働きがすごい大切で難しい、大変です、私のためにその福音をはっきり伝えられるように祈ってください。私たちの仕事はそれですね。私たちが週末だからこそ、さらにこのように祈らなければならないですね。もう一つ、自分のところ、自分の家、自分の職場、自分の大学で福音を伝えようとすると、硬い門が目の前にあるように感じたことありますか。ああ、福音伝えたいなけど、なんか伝えられない。扉開けてくれない、開いていないんですから。どうしたらいいか。パウロはそのような 経験もありました。で彼はこういうふうにコロサイ信徒への手紙4章3節にこう書きました。同時に私たちのために祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださり、私たちがキリストの秘められた計画を語ることができるように祈ってくださいということですね。自分のところでその門が開いていませんか？開いてないですか？開いてなかったら、ここの証の時間と祈りの課題があれば、このマイクの前でみんなに、この教会の信者たちに伝えてください。その門が開けるようにみんなが祈ればいいんです。週末だからこそ、ご一緒にその門が開けるように祈りましょう、ね。ですから2番目は祈ることです。働き手が来るように、ここにすでにいる働いている人のために祈る、その門が開けるように祈らなければならない。3番目の3番目のポイントですけど、福音を伝えることです。福音を伝えることです。週末だからこそ、さらにこの福音を伝えなければならないことですね。私たち神様を信じてイエス・キリストを受け入れる人たちは、自分の人生の中に望みがある、永遠の望みがあります。永遠の命あります。でこれが終末ですね。でも周りの人たち、ほとんどの周りの人たち、その望みわからない。永遠の命を持っていません。時々珍しくどっかでクリスチャンを出会うんですけど、ほとんどの一緒に買い物している時、ほとんど電車にいる人たちが信じていないんです。神様を信じていない、キリストを受けていないから、私たちはその福音を伝えなければならない。どういうふうに伝えるかというと、自分のライフスタイル、自分の生き方で教える場合もある。コロサイ人への手紙、もう一回読みますけど、4章5節、コロサイ人への手紙、4章5節、時によく用い、外部の人、だから信じていない人、外部の人に対して、賢く振る舞いなさいとパウロが書いてあるんですね。賢く生活をする、賢くライフスタイル、賢い、ライフスタイルがあればいい。で私外国人ですけど、分からなかった人がいるかもしれない。外国人です、日本人じゃない。で私たちが外国人分かるんですけど、クリス先生も何度も言われたことあるんですけど、日本人は自然的にとってもいい人ですね。優しくて親切で、もうすごいですよ日本人は。私たち外国人から見ると、人を物をあげるのが大好きですね日本人はね。ね、であげると返さなければならないのはね、ね、日本人がね、これあげる、はいピンポン、はいスワローです、はいこれですけど、つまらないものですけど、はいもらってください、いいですけど、いらない、大丈夫、返さなくていい、というようなことがあるね。戦いだと喧嘩みたいにね。ああ、まあ私日本人と結婚してるんで、みんなしてるんですけど、彼女の妻のもう今もう天国にいてるおばがいたんですけど、彼女はすごい異常にその人のものをあげたりして、で絶対もらわないような激しく、いやいいですとかいう喧嘩みたい、本当に、ならおばちゃんちょうだい私もらうからと言われたら、ケビン家に入ってください、もうあんたに関係ないよというようなことを言われたことある。 でもね、ちょっと山田兄弟、山田さんに戻りたいんですけど、彼はね、本当に本当に印象的だったんですけど、彼のライフスタイルが伝道だったんですけどね。それだけじゃないけど、ここでマイクを置いて、みんなが山田さんの話をしましたね。私その辺に座って泣かないように、まず息子たちの話聞いたりで、孫たちの話聞いたりして、おかっこいいな、山田さんが真面目にクリスチャンであったことは本当に子供たちに伝えたね、孫たちに伝えたね、うまく伝えたね。で、泣かないようにすごい努力しましたよ。でも山田さんの義理の娘が証した時に、おお、この辺に長く出てきたなと思ったね。山田さんは優しい顔を持ってた。その優しい声、初めて出会った時に優しい顔、声じゃない、顔ね、見たことはもうすごい印象的に一生忘れられないと言ったね。彼は時によく用いね、外部の人に伝えましたね。私は神様のものですね、言葉なしで、うん、彼は自分の信仰を隠してない。周りの人たちみんな知ってた、神様、このお父さん、このおじいちゃんが神様を愛している、神様の言葉を愛している、神様、教会のものを愛している、彼のライフスタイルは証でした。それ大切ですよ。週末だからこそ、さらにこの福音、私たちのライフスタイルで伝わなければならないんですね。でもそれだけで不十分です。もう私はそういう言う人じゃない、いや、言い訳、広瀬先生のメッセージは 2,3 週間前にこういう言い訳のリストを出しましたね。この OHP じゃないこっちでね、出ました。言い訳をする、私たち人間はよく言い訳する、いくつかあったね。私が説教を見た時に、うわ、私の話してるかなと思ったよ、ね、全部私合ってるの。でも説教の最後にすごい大切なことを言いましたね。これを変えましょう、週末だからこれ変えましょう、言い訳じゃなくて、今までこうだったんですがやってみましょう、この福音を。私は人を話するのは苦手ですから、いや、それ牧師に任すじゃなくて、よし、やってみる、やってみます。で、なぜかというと、広瀬先生の言葉はこれですね。福音を述べ伝えるのは私たちがやることです。私たちクリスチャン一人一人に与えられた使命です。その通りです。私たち一人一人、牧師の仕事じゃなくて、私たち全員一人一人の使命ですよ。口で、言葉で述べ伝えることですね。友達を教会に呼んでもいいんですよ。広瀬先生のメッセージを聞くために呼んでいいですよ。けどそれを期待しない方がいい。広瀬先生だからじゃないよ、ね、なぜかというと、自分から言った方がいい。私は今はあまり祈らないけど、過去によく祈りました。神様、この新しい友達ができた、釣り仲間か、ね、ああいうような友達できてる、神様、その友達救われますように、あなたの福音を伝えてあげてください、神様、伝えてあげてください、言ってあげてください、彼の耳にね、何か言ってください。で、神様がいつも私に、いや、私がするんじゃない、あなたがやればいい、あなたがする。 あの友達、私のこと見えないんです。私の声聞こえないんです。あなた声聞けるでしょ、あなたのこと見えるでしょ、あなたが伝えるべきですよと。聖書はそのこと、その通りに書いてあるんです。最後の聖書の一箇所ですけど、ローマ人への手紙10章14節、ローマ人への手紙10章14節読みます。ところで信じたことない方をどうして呼び求められるよう、聞いたことない方をどうして信じられよう、信じられよう、また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう、できませんという答えですね。述べ伝える人がなければどういうふうに救われる、救われないんです。もう一回広志牧師の言葉を読みます。福音を述べ伝えるのは私たちがやること、私たちクリスチャン一人一人に与えられた使命です。その通りです。ローマ人への手紙にも読んだのは広志先生バージョンですね。間違いないです。これ正しいです。どうやって、私力がない、神様に頼んでください、力ください、神様述べ伝えるように力ください、言葉ください、やり方を教えてください、今から行きますからということですね。まあ、今日の話、すみません私いつも長いので振り返りたいと思います。どういうふうに週末の用意をするかというと、感謝の気持ち、感謝の心を持たなければならない。2番目は思い切り祈らなければならない。3番目は私たちはこの素晴らしい福音を述べ伝えなければならない。お祈りしたいと思います。神様、週末の用意をしなければならないんです。助けてください。どういうふうに準備をすればいいか、あなたの御言葉に書いてある通りでやりたいので助けてください。力、あなたの力が必要です。感謝の気持ちを、感謝の心をください。祈りの時間を増やしてください。私たち祈れるように助けてください。一番怖いのはその福音を自分から自分の口で伝えるの難しいと思う人がいるから、神様その人たちを、そのクリスチャンを助けてあげてください。週末だからこそ、さらに準備をしなければならないことです。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。